東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由加です。今日は収録日が3月22日なんですが、昨日生放送だったんですよね。で、久しぶりに生放送を一人でやって、緊張したんですけど、なかなかその、ね、私曲紹介とかがすごい苦手なんですけど、それも、ちょっとずつ勉強しながら少しは成長してるのかななんて、ちょっと昨日感じながら収録をしてました。またね、来月新しく編成されて新しい名前になってやっていくので、また4月からもね、頑張っていきたいと思います。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、真田アットマークレディオ 365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第82回目放送、声を大にして言う、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。では、偉人からアニメ漫画まで心に響く名セリフを紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。今回の言葉セラピー名言はですね、心に刺さる歌詞っていうのをね、ちょっと紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。1つ目、将来何してるんだろうって大人になったら分かったよ、何もしてないさっていう歌詞なんですけど、これはヨルシカさんの「だから僕は音楽をやめた」っていう歌なんですけど、最近YouTube で歌ってみたとか、なんかYouTube 上で結構人気が出てる歌手の方がたくさんいるじゃないですか。その中のお一人なんですけれど、この歌はなんかもともとその女の子のためになんか多分曲を書いてたとか、なんかピアノをやってた子がなんかそのピアノを諦めて、そのね、鍵盤を指でこう机を叩いてやっちゃうとか、そういう癖があるけど、その音楽を諦めなければいけないことがあって、でもなんかその諦めちゃったら将来一体自分何してるんだろうって思った時 に、 大人になって、実は 何もしないよみたいな。よく考えたら、なんかこの歌詞を聞いて、確かにこうなんか若い頃って、なんか5年後とか10年後とかって一体自分どうなってるんだろうとか、今何かやってる人だったらこれで成功してるのかなとか、なんか思ったりすることもあると思うんですけど、で、私もなんかこう過去の自分から見て、今ってそんなに、ラジオを始めてること以外はほぼ生活って変わってないなって、その頃ってラジオ始めた頃って3年後5年後とかには、もしかしたらなんかちょっと収入もあって、ちょっと名前も売れてたらいいなみたいなのがあったけど、結局そこから見るとほぼ何も変わってないよっていうことは思うんですけど、でもそれでも意外に楽しく生きれるなっていう、それがもともとの目標の売れるとか有名になるとかっていうことじゃ本当はなかったんだなっていうのは思ってて、やっぱりこのお話をしたりとか、なんか人に何かを伝えるとかっていうことをする上では、 もう最近お金じゃないなって思えてきたの。もちろんお金になったらいいなとは思うけど、最近はその売れるとかなんか有名になるとかじゃなくて、こういうこう整えられた環境の中でどれだけその自分のね、その言いたいこととかをマイクに乗せてこう言えて、それが自分の快感になるかっていうところが今のところ私の楽しみになってるのかなって思うので、あのこのね、だから僕は音楽をやめたって、あの YouTube で聞けるので、あの一度なんかこう夢を諦めざるを得なかった人とか、今をあるために何かを諦めてきたことがある人って聞いてみてもらったらすごくいいなと思いました。はい、2つ目、好きなものを好きだという、怖くて仕方ないけど本当の自分出会えた気がしたんだっていう歌詞があるんですけど、これはあの夜遊びさんの群青っていう曲なんですけれど、これもなんかすごく難しい曲で、で、なんかこう好きなこと、私も最初ラジオ始めた時って、なんだろう、ラジオやってるんだとかラジオ好きなんだとかっていうのとか、すごくみんなにこの年で何やってるのとか、なんて言うんだろう、バカにされそうで、好きなものをこう好きだっていうのってなかなか難しくて言えなかったんですよ。だけどやっぱり自分から見てても、そのね、周りになんかいろいろ言われてたりとかしても、自分の好きなものは好き、嫌いなものは嫌いって言ってる人ってなんかやっぱりかっこいいなって思えるので、あの私もね、いろんなみんなに隠してたこれが好きだっていうことを、そんなに隠してないんだけどね、あのちゃんと声を大にして言っていこうかなって思ったあの曲というか歌詞でした。これもね YouTube に あるので、よかったら聞いてみてください。今ねこういうその YouTube 上での歌とかすごく流行ってたりとかするんで、あのカラオケとかでもね歌えるんですけど、今ね緊急事態宣言も明けてカラオケ屋さんとかも遅くまでできるようになるのかな、なんでもしよかったらね、私の場合人の前で歌うの恥ずかしいので一人で行ってもう熱唱するっていうのをね趣味でこうやってたりするので、しっかりこう今は全然行ってないから聞いてるだけで鼻歌でフンフン歌ってるだけなんですけど、しっかりこう聞いてね、自分の感情を歌に乗せてすっきりしたいななんて思ってます。じゃあ今日はですね、心に刺さる歌詞を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。ということで今日のトークテーマはおすすめの漫画にフォーカスしたいと思います。イエイ鼻で笑われた、また言ってるよみたいなね。いや、なんでこの話を持ってきたかっていうと、漫画とかアニメですよね。で、私ね、やっぱりこう好きなものを好きだってちゃんと言うようにしたいっていうことで、声を大にして言うっていうね、今回の題ということで、テーマということでですね、私が最近ハマってる漫画、系統で言うと、私やっぱジャンプアニメとかジャンプ漫画とかすごく好きで、最近はね、エヴァンゲリオンとかも映画になったりとか、鬼滅の刃も映画になって、で第2弾もねできるということでね、もう皆さんね、鬼滅の刃とかエヴァンゲリオンとかお腹いっぱいですよね。他になんかいい漫画ないのかとか思いません？で、そんな中で今鬼滅の刃の次に来る漫画アニメっていうのを言われてて、それが一つが呪術廻戦、言いにくいね、呪術廻戦。皆さん呪術廻戦って見たことあります？
興味ない、ね、
興味ない。 まあ、これはですね、まあ、結局あの キーは同じのが出てくるんですよ。鬼とかで、まあ要は呪いと呪いを払う人の、戦いみたいなものなんですけれど、でその主人公はあのとある理由でなんかその呪いを受けたすごく悪いその妖怪の指を食べちゃうんですよ。でその指を食べたことで実はその指食べると人おかしくなっちゃうんだけど、その人はその子コントロールができて、だからそれなんか 1,2,3,4,5 5本あるものをとりあえずその、まあ、器みたいなその人のに全部とりあえず食わしてあの安全にしようみたいな物語なんですけど、でその指を持ってると、まあ、やっぱりこうすっごい力の強い呪いだったので、あの呪いのなんかあの悪魔みたいななんか悪者の方もそれを狙ってて、まあ、その指をめぐっていろいろ呪いを使う人と、まあ、呪いって言われてる怪物と呪いを払う人が戦うみたいなあのものなんですけど、まあ、その中の一人すっごい無敵な人がいて、まあ、その人がかっこいいっていうだけで、ただ私はそれだけで見てるんですけどまあ内容もまあ面白いけど、もともとジャンプで読んでて、まあ、面白いなって思ったものってあのアニメになるじゃないですか。なんかそのアニメになって人気が出てくるとなんかなみたいな感じで、なんか私だけが知ってたのにみたいな感じでね、あの思うんですけど、でそれを呪術廻戦海外でもすごく人気があって、よくあの、まあ、海外の方だとそのナルトとかその鬼滅とかをこう見て、あの YouTube にその見た感想とか上げてるんですけど、最近は呪術廻戦も多くなってきてるんで、まあ、海外でも人気が出るんじゃないか、鬼滅以上になるんじゃないかって言われてるっぽいですね。でもう一つ私がとっておきの漫画でおすすめしたいのが、そのジャンプ漫画の中でマッシュルっていう漫画があるんですよでそのマッシュルっていうのも、まあ、要はハリーポッターのコミカル版みたいな。そうね、あのある、まあ、魔法、人間が当たり前に魔法を使える、まあ、世界というかがあって、その中で唯一その魔法を持って生まれてこなかった人がいるんですよ、男の子が。それが主人公のマッシュって言うんですけど、で、あのマッシュは捨てられてて、あのおじいちゃんが拾ってきて息子のように育ててて、ただやっぱりあの魔法が使えないので、あのバレたら処分されちゃうんで、あのちっちゃい頃から筋トレとかねしなさいっていう風に言ってて、でもう毎日その筋トレを日課でやってたんですよ。である時その魔法の学校にあの、まあ、試験で入るんですけど、その魔法を使った試験を全部その自分 の身体能力であの、まあ、突破していくっていうもので、あのなんだろうな、ほうきとかの乗る練習とかもほうきをブンって投げてそこに飛び乗るみたいなでなんかあの今までで一番速い速度でなんかこう進んだって言って、まあ、学校で盛り上がったみたいな、まあ、そういうね、ちょっと私その話のお話の仕方があんまり上手じゃないんですけど、とにかくその私は今その呪術廻戦も好きなんですけど、そのマッシュルって漫画にハマってるんで、あの皆さんもね、あのぜひその漫画あのよかったら読んでみてください。他にもいろいろね、あのご紹介したいものもあるんですけど、まあ、お時間の許す限りということで、今日はこの2つを紹介させていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
お送りしてきました真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。 コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは心に刺さる歌詞を2つ紹介させていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーではおすすめの漫画を声を大にして紹介させていただきました。ということで、皆様いかがでしたでしょうか。本当にね、好きなものは好きだとその声を大にして言っていきたいななんて最近ね思うようになったので、もうなんか自分の中にいろいろ閉じ込めているのはおさらばしようかなと思います。ということで、番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用アドレスまで送ってくださいね。私ツイッターもやってるので、ツイッターの方もフォローお願いします。ID 名はゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それでは、サナダユカのマイフォーカスレディオ第82回目放送、声を大にして言う、これにて終了です。ここまでのお相手は、今年も花粉症じゃないサナダユカがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。